Listen. Talk
Radio. 埼玉県中心にホットな話題をお伝えする番組、ひどり無線。あなたの頭に郷土愛の電波、ユンユン飛ばしますよ。何ユーシンさん笑ってるんですか。ちょっとね、入りを間違えたんですよね。この番組は、全国へ発信できるインターネットラジオなのに、とってもローカルな埼玉県や川口市、東京都練馬区などの郷土情報をお届けする番組です。
これさ、もう前もって撮っといて、ここまでもう、一緒くたにしねえ。
あ、そうなの？長いね。
同じことずっと言ってるやんけ。
うんうん、
なんでもう大丈夫ってさっきね、始まる前のなんか打ち合わせ的なトークしてた時に、大丈夫大丈夫って言って、なんで最初の一音間違えてる。
前振り前振り。
あ、ボケますよ的な。
そうそうそう。ユーシンさんに突っ込む隙を与えとかないと、うん、やっぱほら、なんかね、生きてる実感湧かないでしょ。
ちょっと待って、俺の存在意義ツッコミだけにしないでくれる。もうおかしな話やで、それ。
え、ツッコミ好きでしょ。
いや、ツッコミ嫌いじゃないけど、
うん、
別に俺の存在意義自体を、
うん、
ツッコミ以外にお前生きる理由ねえからみたいな言い方
されてる。いやいや、嫌いじゃないイコール大好き。わかった。じゃあこれからもよろしくお願いします。
もうやればもう。
さあ、ひどり無線第50回目のラインナップです。あ、49回目だ。満天の星空とアロマの香りに包まれてリラックス。
アニメーションの歴史を直に触れてみよう、東映アニメーションギャラリ
ー。それではひどり無線第49回へ、レッツチューン。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
腹を抱えて笑える漫画、涙出しては読めない漫画、世の中にはいろんな漫画がございます。そんな漫画たちを紹介する番組、グーグー漫画フロンティア。あなたも漫画を読みませんか。私、宮本浩司が担当させていただきます。各週木曜日配信。漫画は友達、怖くないよ。
Try to the next stage アルファ。
それでは本日のファーストチューンです。満天の星空とアロマの香りに包まれてリラックス。皆さん、プラネタリウムに行くときってどんなときでしょうか。ユーシンさん、どんなときです。勉強、遊び、気分転換。
あー、プラネタリウムか。
うん、
俺多分ね、学生の時に社会科見学で行って以来行ってないかもしれない。
あ、じゃあ勉強系だよね。
そう、家にさ、置いてそのプラネタリウムをこう流せるさ、
うん、
なんか小さな機械みたいなって言ってたじゃん。あれはね、もらって使ったことはある。
いいね、あれ欲しかったんだよね。
あれ結構安くなかったか。
安いのもあるんだけど、高いのもあるんだよね。
あ、ひどりさんが欲したのは、
ちょっと高い。数万円のやつ。
そうそうそうそう。今なら、なんでも雲仙屋とかで買えるやつでも、
うん、
でも結構綺麗だとは思うけどね、
うんうん、でもやっぱり大きいとこ行きたいじゃないですか。
まあ、まあ、もちろんね、
うんうん、私プラネタリウムは気分転換で行きたいなって思う時が多いんですけど、うん、中には癒されるために行くっていう人も
多い、ね、まあ多いと思うよね、
うんうん、あの空間で寝たいとか言うらしいんですよ。
ある
うん、でそんな方にぴったりのイベントをご紹介したいと思います、
はい、
場所は JR 大宮駅から徒歩3分のプラネタリウム、うん、近いところにあるんですね。タイトルはアロマテラピー in プラネタリウム、癒しの空間でリラクゼーションです。
要は星空をプラネタリウムで、満天の星空を見ながらアロマでさらにゆっくりすることができる、
はい、包まれる感じですね。
俺絶対寝る自信があるよそれ。
あ、だからそういうリラクゼーション空間なんじゃないですかね。
はあ、なるほど、
うん。日時は5月6日、連休中ですね。月曜日、振り替休日の月曜日。
あ、そういうなんかお店じゃなくて、はい、イベントなんだ。
プラネタリウムのイベントらしいんですよ。
あ、なるほど。
若干定期的にやってるイベントなんですよね。前も調べたらあったんですけど、
うん、
はい、これ5月6日の18時から19時に開催されます、
うんうん、
途中入退場はできませんのでご注意ください、
はい、
場所は、JR 大宮駅から徒歩3分のところにある埼玉市宇宙劇場ホールです。
へー、
はい、大宮駅西口のソニックシティとかある方なんですけど、
はいはいはい、
ソニックシティまでは行かないですけど、大宮駅のすぐ近くですね、
うんうん、
はい。
ひどりさん行く？
そうだね、うん、時間があったらぜひ行きたいんですけど、
うん、
うん、私この日ちょっと用事があるんですよね。
あいたたたたたたたた。
いつもなんかそういうイベントに惹かれてしまう。
お
すみません。
いやいやいやいや。
料金はですね、大人800円。
うん。
小中学生は400円となっております。
はい。
定員は200名。
ああ、はい、はいはいはいはい。
ちょっと多めに入れますよね。
そうだね。
うん。うん、で、今回は、うん、オレンジとレモンの香りに包まれるんです。
あ、やべ、イメージしたらすっごい今眠くなってきたんだけど。
確かにリラックスを誘う香りらしいんですよね。
うん。
うん、で、イベントによっては使用される香りが違うようなので、
はいはいはい、
今回行けなくても、うん、何か次回別の香りこれいいなって思ったのは、ぜひ行ってみてください。
はい。
はい、あ、ちょっとご注意があるんですけど、うん、アロマって使用するオイルによっては効能が強すぎるものがあるんですよ。
はいはいはい。
だから、小学生未満と妊娠中の方の入場を制限してるようなんですよね。
なるほどね。
はい。はい、どうぞ用法用量を守って楽しくお楽しみください。埼玉県中心にホットな話題をお伝えする番組、ひどり無線。
こんにちは、パーソナリティのミカティです。大好評の新番組、5分で差がつくビジネスハック。新社会人の皆さんがすぐに使えて役立つちょっとしたコツを12回に分けて放送していきます。ポッドキャストや番組公式サイトから少しの空き時間でビジネスに活かせるテクニックが学べますよ。5分で差がつくビジネスハック、各週火曜日ブログとポッドキャストから配信中です。
Try to the next stage Alpha。
それでは本日のセカンドチューン、アニメーションの歴史を直に触れてみよう、東映アニメーションギャラリー。さてさて、ということで、多分ね、俺が練馬区の紹介を日取り無線で始めてから、
うん、
練馬区がそのアニメの街だっていう紹介は多分第、俺が初めて話した時には話したと思うんだけど、
はいはい、
練馬区の、まあ、自分の地元ね、まあ、言っても広いからさ、
うん、
その時に、やっぱ東映さんが、要は、あるわけよ、撮影所があって、
うんうん。
で、その、もちろん東映さんがやってるアニメーションも東映撮影所のすぐ近くにあるから、
うん、でかいよね。
自分の、まあその、住んでいる地域で言うと、その、映像関連とかの、なんかそういう人たちの業界が集まるっていうのは結構身近な存在なんだよね。
ああ、そうだよね、うん。なかなかないよね、他の地区だと。
で、東映の撮影所とアニメーションの近くに、オズっていうでっかいデパートがあるの。
ある。
ずっと。なんで笑った？
うんうん。
なんか文句あるの？
行ったことあるから。
オズになんか文句あるの？
違う違う。行ったことあるから。
あ、そうそう。あ、その時には、そこのオズにデパートに買い物に行ってる時に、その真向かいが撮影所なんだよね。うん、その撮影所で、まあ、いろいろイベントを催されたりとかするんだけど、
うん、
その、さらにその今向かい、もう10年ぐらい経つのかな、T ジョイっていうね、遊戯施設ができて、うん、今そこで映画館とか、まあ、あと、ツタヤさんでレンタルがあったりとか、ご飯食べれたりみたいなのがあるんだよね。
あったね。
なんで、あそこの、まあ、ちょっと駅からだと歩いて結構ね、距離があるんだけど、
うん、
その時に、そのやっぱ、実際に地元の人たちがそこに遊びに行って、要は、そこでもう一日時間が潰せるぐらいの遊戯施設も結構あるわけ。
あー、確かにあるね、うん。あそこすごいよね。
そう。で、その中に、東映アニメーションの、まあ、本社があります。
うん、
その中の一つの、もともとね、特撮のステージだったらしいんだけど、CM スタジオ、CM を撮る感じのスタジオみたいのがあるところが、今その2003年からアニメーションギャラリーっていう感じで、要は、そのアニメの歴史とか、その実際東映さんで作ってきたアニメの、情報とかを展示している、スペースがあるんですよ。
うん、
なんで、そこに行ってきました。
あ、はいはい。
で、ちなみに、ここ、入館無料なんですよ。
え、無料なんだ、はい、すごいね、太っ腹だ。
そう、そこの展示スペース行った時に、
うん、
まあもちろんそのあくまで美術館として作られているものじゃないから、実際ね、アニメーションの制作会社なんだよ、
うん、
だから行く時に必ず門を開けてさ、主演さんとかがいるんだよね、普通に撮影所だから。実際俺が撮影の仕事とか役者の仕事とかもよく行くけどさ、
うん、
やっぱちょっとさ、違和感つか、ちょっと威圧感を感じるんだよね、ここで本当に合ってんのかなみたいな感じはするのよ、
うん、
その時にで、ここのね、5時までで、30分前に受付終了しちゃうのよ。
うん、
で、俺本当に、行こうと思ってて予定組んでたんだけど、
うん、
その時に、行った時に本当4時半ギリ過ぎちゃってて、
うん、
やべえなと思って、でも周平さんに、すいません、アニメーションギャラリーってまだ受付できますって言って、通してもらったんだけど、
うん、
その時にまあ無料で入っていけるんだけどさ、 まあ最初にその見学希望の紙書いて、うん、で見学スタッフ用のネームプレート渡されるんだよね。でそれ首にかけてそこのギャラリーに入っていくんだけど、うん、その時にまあいろいろ見てたんだけどさ、正直なとこ東映アニメーションが作っているって、まあ東映さんって多分みんな聞いたことはあると思うんだけど、じゃあいざじゃあ東映アニメーション何作ってますかって聞くと多分知らない人の方が多いと思うんだよね。
あ、そうだね。
ちなみになんか知ってるのある？
デジモン。
ああ、デジモンね。で、ちなみに、そうそうそう、プリキュアも、うん、もちろんそう。なんだけど、そこで、東映の、そこにある、まあ、有名な作品で、今でもやってるので、今もちろんワンピース、うん、あとプリキュア、その2トン、うん、ああ、2つね、うん。あるよね。で、他でいろいろその時に調べていった時に、そのね、年ごとに、その作ったね、歴史ごとに、その、デカデカとそのパネルがあって、そのパネルで何年にこのタイトルのアニメが作られましたみたいなね、展示の絵があるのよ。
おうおう。
その時に見た時にさ、まず、マジカルタルルートくんとか、
ああ、はいはい。
スーパービックリマンとか、
うん。
ゴーストスイーパー三上、
うん。
ママレードボーイ。多分これ超ローカルトーク言うかもしれないけど、
超ローカルって
。日曜日の朝8時半の10チャンネルの枠。
今はその枠特撮の枠だもんね。
そう、特撮なんだけど、うん、やっべ、超見てたわって思いながら、
うん、
最初受付の時にもう残り、30分しかないけど、なんで来たのって最初言われて、受付の人に。すいません、ちょっと、どうしても見たかったんです、みたいな話言った時に、じゃあゆっくりしてってね、みたいな感じで。うん、もう実際に多分、東映さんで、要は制作やってた人たちで、多分、引退されちゃったのかな、うん、結構年配の人たちが、やっぱ受付に立ってて、うん、案内してくれてたんだけど、
うん、
その時見た時に、あ、これ絶対俺の小さい頃見てた時間だなっていうのが結構連なってて、
うん、
あ、これはやっぱ東映さんが作ってる時間、みたいなのがあったんだって思いながらちょっと懐かしんでたんだけどね。
確かに昔東映無双だったよね。
そうね。
東映漫画祭りとか映画もあったじゃん。あれ今もやってんだっけ、
はい、あ、どうなんだろう。ちょっとそこまで調べてこなかったからわかんないけど。で、今、その、うん、その中のアニメーションギャラリー、もちろんそのプリキュアとかもあったんだけど、
うん、
今年の、2013年がそのアニメーションギャラリー開放10周年なんですよ。
あ、結構長くやってたんだね。
そうそうそう。その時のやつで、イベントで、テレビアニメ50年展を開催中だったらしいんだよね、
はい、
俺知らないで言ったんだけど、うん、これ6月2日までその展示をやってるらしいんだけど、うん、今の、その中の50年の第1弾は最初の10年間、
うん、
白黒テレビからカラーテレビに移りゆく時代の東映動画のアニメとか、
うん、
そういう時のその当時のアニメをそう放映されていた、実際のね、当時のその家の中の風景みたいなものが作られてたりとかしてて、はいはい、どっちかといえばその最近のアニメはどうやって作られているかとかいうよりも、昔のアニメはこういう感じで作られていて、こういう家庭の人たちがいて、実はこの時白黒だったんですよみたいなね、そういう歴史的なものを紐解いている感じのイベントでした。
あー、テレビの歴史もなんとなくわかる。
そうそうそうそう。その他にもやっぱ他のモニターで実際今の CG でどうやってアニメは作られているのかっていうね、
うん、
紹介とかもされてたんだけど、もうもちろんやっぱ言うても30分しかなかったから全部見えてないわけです
もったいない
そう。なんでもう一回時間作って見に行きたいなとは思ってるんですが、
はい、
なのでその6月2日まで、テレビアニメ50年展っていうのを開催してますので、もしお時間ありましたらぜひ東映アニメーションで調べていただければ、アニメーションギャラリーのサイトがありますので、ぜひそちらの方調べてみて、興味があったらぜひ、自分で足を運んでみてください。練馬の情報もお伝えするよ。ひどり無線。
はい、どちら様ですか。
あー、新聞。え、洗剤がついてくる。いや、それよりも菊池茜のシングルルームってラジオ知ってます。パーソナリティの菊池茜が一人暮らししてる設定で、トーク中心の番組なんですけどね、ブログとポッドキャストで聞けるんですよ。
あ、ちょっと、
あ、各週水曜日更新なんで聞いてくださいね。
Try to the next stage アルファ。
何笑ってんだよ。俺まだ喋ってないやんけ。
ごめんごめん。中地からね、ほとばしる、東映さんトークがね、止めどなかったんで、エンディングじゃ喋ってってツッコミ入れたんだよね。
そう、はい、そうなんですけど、まあ、その時に当時に、作られていたアニメのさ、
うん、
オープニングとかが、モニターで何個かに分かれてて流されてたんだよね。
う
ん、その中で、俺最近、つうか、その時に見た時に、アニメのオープニングを流しててラインナップもちゃんと書いてあるんだよ。その中になぜかね、実写が流れてたオープニングがあったの。
はい。なんかあったっけ、実写で。
キックの鬼っていう、梶原一騎さんの、
あー、はいはい、
漫画が アニメ化した時のオープニングが流れてて、
多分実写なんだ、
見たことないだろうなと思ったんだけど、
知らない、
最初のその何、オープニング始まる、オープニングテーマが始まるまでの間になんかナレーションが入ってたの。
はい。
で、普通にキックボクシングの映像が流れてて、これ何なんって思って。
知らないわ。
知らなかったって思って。
タイトルは知ってるけど、へえ。
なんでその白黒アニメのね、やっぱオープニングってなんかその当時なんか時期時期というかね、なんかその時にしか味わえないなんかね味があるんだよ、
うん。
そういうのを見た時に、やべ絶対また来ようって思いました。はい。
やっぱね好きだとね見ちゃうよね。
そう。
やっぱ歴史も知りたくなるしね。うん、いいね。私あそこら辺行った時にちょっと東映さんは素通りするだけだったんだけど、
他に東映ディスってんのか、
違う違う、他に行く場所があって東映さんはあーいいなーって見ながら素通りするだけだったんだけど、いいね、行ってみたいわ。ミュージアム
無料だしね、もし大泉に行く機会があったらぜひ一度覗いてみてください。
あそこまでちょっと行かないんだけどね、なかなかね。
よーしよーしよーしよーしよーしよーし、まあ後でちょっと話がある。
だって皆さんもそうでしょ、川口まであんま来ないってよく言うもん、アルファに来る人。
まあな、
うん、そういうところのね郷土情報をお届けしていく番組ですよこれは。
ああ、
はい、頑張っていきましょうね。
わ、
はい、
かりました、
はい、この番組はポッドキャストで配信しております。はい、番組で取り上げてほしいイベントなどがありましたら、番組公式サイトのお便りからメールフォームで簡単に送れますので、ぜひご利用ください。それか埼玉アットマークアルファハイフンレディオドットコムまで直接お願いします。ではまた次回お会いいたしましょう。お相手はひどりと
永田雄心でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。